ナムプレイ。この番組は僧侶である私玄峰が音楽や映画など身近なものを使いながら仏教についてもっと身近に感じてもらうための番組です。はい、始まりました。ナムプレイです。よろしくお願いします。4月になりましたね。だいぶ春らしくなって、暖かくなって、どうですか皆さんの住んでるところは。結構気持ちいい気候になってね、外に出るの楽しくなってきたりしてるかなと思います。僕が今いるお寺も、まあ桜がすごい有名なところで一日何百人ってお客さん来るんですけど、ちょうど今ら辺が見ごろで、まあお掃除しながら春だなと思ってます。で、まあ先週なんですけど、4月8日、これ何の日か皆さん知ってますか？めちゃくちゃ僕らとしては大事な日というか、もうこの日がなかったらもう僕は今ここにいないというぐらい大事な日なんですけど、まあ何の日かというとですね、実は修行じゃないや、仏教を始めたお釈迦様の誕生日なんです。4月8日おめでとうございます。マジで、まあ今からだいたい約2500年前ですね、インドの王子として生まれたお釈迦様が、まあ生まれた日、ゴータンエ、降りるに誕生日の誕に書いてゴータンエって言ったりするんですけど、なんですよ。まあだから本当にね、ある種この日がなかったらそもそも仏教というのが生まれてなかったと思うと、いやー大事な日ですよね。でまあなかなかね、この日が認知度が低いじゃないですか。多分ご存知ない方多いと思うんですよ。でね、まあ世間的にというか、お寺的にゴータンエ、まあ、4月8日を花祭りって言ったりして、お釈迦様の像の周りに花をたくさん飾ったり、まあなんか甘茶をかけるみたいな風習で行事をやったりするんですけど、まあ、なかなかねこの認知度が上がってない現状があるので、まあ今後ね、なんかいろんな形でぜひこの日だけは、まあ、お釈迦様の生まれた日なんだなっていうのを知ってもらえるようなね、まあ機会を増やしていきたいななんて考えてるんですけども、なんで今日はお釈迦様のお話をしようかなと思います。普通に考えて2500年前に生まれた人の考え方が今も続いてるっていうのすごくないですかね。本当に感謝ですよ、マジで。リスペクトと。でまあこれ前も言ったと思うんですけど、この生まれた日、誕生日があるってことは、お釈迦様はね、至って普通のもともと人間なんですよね。で、まあ、これまたちょっと難しい話なんですけど、仏教とか仏様っていうのは、基本、もともと人間だったというか、人間がベースです。だから、こう、神様とはちょっと違うんですよね。神って、まあ、日本における八百万の神とかいろんな宗教の神様って生まれながらにしてそういう神話があったりとか、もう神として成立してたりするんですけど、お釈迦様は人です。人間、誕生日があるからね。でそのお釈迦様がまあ生きていくうちに修行して、まあ悟りを得て、それがこう仏教という宗教として成立して今日まで続いてるっていう流れなんですよ。でお釈迦様がまあ仏教に入るまでというか、修行を始めるに至った話っていうのは多分ね、1年前かな、以前お話ししてると思うので、まあそこら辺の話はそっちの放送を聞いてもらえればいいんですけど、シモン出遊っていうのがあったり、あとお釈迦様が生まれた時に言った天上天下唯我独尊って言葉についてのお話は、まあ、以前してるので、ぜひそっち聞いてみてください。でまあね、仏教を始めた人なんで、まあいろんな逸話というか、まあありがたい話がまあいっぱいあるわけですよ。の一個をまあ今日はねお話ししようかなと思うんですけど、皆さん中道って言葉聞いたことあります？まあね、ちょっと前に政治の政党で中道改革連合というね、政治なんて言うんですか、政党ができたから、まあ、聞きなじみある方も多いんじゃないかなと思うんですけど、中道っていうのは仏教の言葉なんですよね。 厳密に言うと。で、なんならお釈迦様のそのまあエピソードに基づいたお話なんですよ。で、まあどんなイメージですかね。まあ中の道と書いて中道と書くので、まあなんとなくのイメージで言ったら、まあ真ん中らへん、まあどっちつかずって言ったら言葉悪いですけど、まあその50のところを行くみたいな、なんとなくイメージはつくと思うんですけど、まあざっくり言ったらね、まあまあそういう話で合ってるんですけど、この仏教的における中道っていうのもっと深いというか、やっぱすごくね大事な教えが詰まってるんですよね。で、これにこの言葉が生まれた経緯っていうのを話しますね。この中道って言葉はお釈迦様が悟りに至る本当にそのタイミングというかまでのお話に基づくんですけど、まあお釈迦様がそもそも仏教を志したというか、修行を始めたきっかけっていうのは、まあその現世でいろんな苦しい人を見て、まあ人生苦しみばっかじゃないか、じゃあどうやったら救いを、なんていうのかな、自分が生きやすくなるのかなってなったら、こう修行をして悟りを開くことだって思って、そこからお釈迦様は修行をするわけなんですけど、まあそのお釈迦様が生まれた当時、まあもちろん仏教というのはまだないわけですよ、お釈迦様が始めたからね。で、そうなると、まあ、修行というものも今だったらね、私たちは座禅をしたり、まあお経を読んだり、いろんな修行の方法が確立されてますけど、その当時はまあそんなにないわけですよね、ノウハウが。で、まあ修行と言ったら苦行と呼ばれるものしかなかったんです。苦しい行いの苦行ね。で、その時のまあ仏教以前の人たちもいろいろ修行されてる人たちがいたんですけど、まあ、みんなねその苦行というものをしてたんですよね。でもそのすごかったらしいです、どうやら。まあ2500年前の話なんで僕知らないですけど、もう本当に苦しいとかの次元じゃないぐらいの、なんかなんですか、自分の体にこう穴を針を刺してなんかズブズブになんかこう痛めつけるとか、なんかずっと木にぶら下がってるみたいな逆さづりの状態をキープするとか、あとなんか本当にご飯も食べないし水も飲まないみたいな、もう生活をもうずっと続けるみたいな、もう本当にその結構命の危機レベルの苦しいことをたくさんするっていうのが修行だと、もうこれを超えないと悟りは得られないんだってみんなその時は思ってたんで、もうそういうもう本当に猟奇的ですよね。ちょっともうただただひたすら苦しい、きつい、えぐいことをいっぱいやってたんですって。で、お釈迦様もそれに習ってもうがっつり苦行してたんですけど、まあね、やっぱ普通に危ないわけですよ。で、いくらやってもこの心が軽くならない、こう悩みとかモヤモヤとかそういう感情が消えないと。で、お釈迦様はそこで、いや、これ苦行だけやってたらちょっと悟れないかもなって思ったんですね。この先にちょっとどうやら答えなさそうと思って、で、まあみんなでその山にこもって苦行をしてたわけですよ。で、ちょっとお釈迦様はこれ違うかもなと思ってその山を降りたんですね。でも、もちろんその降りる時はみんなにバカにされたりとかするんですよ。あいつその途中で、まあ要は投げ出したと、折れたなと心がって言って後ろ指刺されたりしたんですけど、まあでもお釈迦様はこういうことじゃないんだと思って降りて、じゃあどうしようってなった時に、まあひたすらこう自分を見続けるしかないなと思ってこう座禅をしたわけですよね。で、菩提樹という大きい木の下で、まあこう座って、まあ、瞑想というか自分と向き合い続けたんです。で、まあその時はその方法が正解かどうかもわからないし、座禅として成立してるわけでもないので、多分そんなにスムーズにできなかったと思うんですよ。で、もうじーっと座って、もうその時も何日かも何日かもやっぱその苦行のスタイルが残ってるんで、飲み食いはあんましないみたいな、もうひたすら座るみたいな、もうガッチガチにやってたんですよ。で、やってたらそのお釈迦様がやりすぎて、もう結構ね、 危ないレベルになったらしいんですよね。もう本当に骨と皮だけみたいな。で、水もなんか飲まないからもう肌もボロボロだし、で、なんか呼吸も止めてみたりとかして、まあ、座禅しながらですよ。だからもうちょっと本当に危ないレベルになって、で、でもやっぱこれも危ないなと、もう悟りどころじゃないなってなって、ふらふらしてたところに、その、スジャータという人に出会うんですね。スジャータって聞いたことあります？なんだ？ガムシロップじゃなくてコーヒーのフレッシュのとかね、ああいうメーカーのスジャータ。あれ人の名前なんですけど、実はこの人が、お釈迦様に出会って、まあそんなお釈迦様を見て、こう、牛乳がゆという、まあ、インドであった料理、そのお米を牛乳で炊いた、まあ栄養たっぷりそうなの、どうぞって言ってくれたんですって。でもそこでお釈迦様はでも、やっぱその苦行マインドが残ってるんで、いや、この施し受けちゃったらちょっと、なんかこう、堕落というか、引っ張られるな、みたいな抵抗もあるし、で、ここで食べちゃったら、今までまあ、長いこと、苦行をがっつりやってたわけじゃないですか。その自分をちょっと否定するみたいな気持ちになりません？なんかその、努力が無駄になっちゃうみたいな感じがするのもあって、ぐぬぬってなってたんですよ。いや、もう、めちゃくちゃ食べたいですよ。目の前にそんなほかほかのね、栄養たっぷりなのがあったら、もう本能的に食べたいんだけども。いや、これ、ってなってたけど、結局お釈迦様がその時にその施しをいただいたんですね。牛乳がゆを食べました。ってなったら、まあもちろん、こう体が元気になるし、こう、なんですか、復活したわけですよ。で、復活したところで、まあ食べたということで、お釈迦様なんか一個ね、多分なんか吹っ切れたんですよね。それまで自分を縛ってたもの、ふわっと吹っ切れて、で、体も元気になったし、よし、今ならいけるかもって言って、もう一回座禅をスタートして。で、そっからまあ長いことちょっとね、座禅をがっつりやるんですけど、その結果、悟りに至ったわけなんですよね。で、だからこのスジャータの牛乳がゆというのは、実はこのお釈迦様というか仏教、悟りに至るに、おいてめちゃくちゃ大事なキーパーソンというか、ものになってくるんですね。で、まあこの、いろいろ苦行やったり何やかんや経て悟ったんですけど、まあ悟りました。で、お釈迦様はその後、悟った後にですね、やっぱりいろんな人が話を聞きに来るわけですよ。仏教というかお釈迦様の生き方教えてくださいみたいな、こうギャラリーがね、いっぱい増えるんですけど、その時にこの修行苦行をしてた時、そして牛乳がゆを葛藤して食べた時の話をお釈迦様がして、その中で中道という言葉が出てくるんですね。で、じゃあそのお話、どういうお話をしたかっていうと、まあその修行者たち、あなたたち聞いてくださいと。で、出家した者、まあ悟りを目指す者が近づいてはいけない2つの極端があるって言うんですね。それは何か。一つは、様々な欲望にふけり、感覚的な快楽を楽しむこと。これ、楽行、楽しい行いと書いて、楽行って言うんですけど。で、これはまあ、低俗だし、まあ、そんなことしてたら、悟れないと。でも、じゃあもう一個は、自ら肉体を苦しめること。そして、厳しい、苦しいことをし続けること。まあ、苦行ですよね。で、この二つが、極端、端っこまで行ってしまったら、一生悟れないんだと。で、それを見極めて、中道を行け、行きなさいっていうふうに言ったんですね。で、まあ、ちょっと難しいので、ざっくり言うと、まあ、やりすぎない、やらなさすぎない、みたいな感じかな。で、まあ、もうちょっと言うと、自分が極端だったなっていうのに気づいて、そこから戻ってこれる、そういう力を持ちなさいっていうのが中道っていう教えなんですね。まあ例えば、まあ今皆さん、まあ僕もそうですけど、現代でもそういうことあるじゃないですか。頑張りすぎちゃうっていうか、やりすぎちゃうみたいな。なんでしょう。わかりやすい例。まあお仕事でもそうですし、例えばダイエットとか、あとはまあ人間関係、恋愛みたいなものでも、なんか、 こう火がつくとガーッとのめり込んで結構頑張りますよね最初の頃。でもやっぱそういう思いっきしこうギアを上げて頑張ってる状態ってもちろんそれはそれでいいんですけど結構しんどいじゃないですか。こうスタミナが持たないというかだんだん疲れてくる、その心も体もで、だんだん尻すぼみしちゃうみたいな、まあ、言ったらこれは苦行に近いわけですよ。でじゃあその頑張れないというか続けないのはいいのかって言ったらそういうこともなくて、まあこれもよくあるけど、例えばなんか頑張ろうとしても結局三日坊主で終わっちゃったりとか、そうすると自分は意志が弱い人間だなぁなんて思ったりするんですけど、まあそういうことでもなく極端だっただけだよと、やり方がっていうのに気づきなさいっていうのが中道なんですね。だからそのただ単純に真ん中この50っていうことじゃなくて、まあ両方知った上でちょうどいいところを探していきましょうっていうような考え方です。でこの時にすごく大事なのが、お釈迦様、まあ修行苦行きつくてスジャータのおかゆを食べたじゃないですか。その時にこうあった葛藤、これをやってしまったら今までの努力が無駄になっちゃうんじゃないかとか、まあ思う、それが実はいらないんだっていうこと、まあその努力は無駄にならないってことですよね。まあすごく聞こえがいいような言葉ですけど、でも実際お釈迦様もまあ苦行では悟れなかったけども、苦行という極端なところを知ったからこそ真ん中中道が見えてきたっていう考え方なんですよ。だからまあね、僕も経験ありますけど、なんかやってみようと思ってこうがっつり、結構僕も三日坊主だったりするんでガーッとやり込む、でその熱が冷めて続かなくなる、そうするとなんか また続かなかったなとか、まあ、自分無駄だったななんて思うことあるんですけど、そうじゃなくてそれを知ってるからこそちょうどいい塩梅が見えてきたりとか、新しいことに気づけるっていう考え方も中道に含まれてるんですね。だからまあね、その何でもそうじゃないですか。例えば中学校高校の時にやってた部活動とか、まあスポーツだったり文化部だったり何でもいいですけど、そういう時に例えばめちゃくちゃ頑張ったとしても、今別に例えばそのスポーツを続けてたり部活でやってた活動を続けてる人ってほとんどいないと思うんですよね。じゃあその時間無駄だったかっていうと、多分絶対にそんなことはなくて、何かしら自分の中で生きてくる場面があったりとか、こう自分を形成する一部になってるはずなんですよね。でまあそれ以外にもね、ちょっと頑張ってみたけど、例えば夢があったり、まあ仕事でちょっと成果出したいと思って頑張ったけど、それが報われないこともきっとあると思うんです。僕もいっぱいあります。じゃあその結果が出なかったらその努力が無駄だったかっていうと、そんなことも絶対ない。やっぱりその努力をしたからこそ見えてくるものもある、だからまあ極端にやりすぎて疲れちゃうのはもちろんダメなんだけど、やってみたからこそ反対側が知れる。さっき言ったその楽行と苦行両方知ってるからこそ自分にとってちょうどいいポイントっていうのが見つかるよっていうことなんですよね。ね、僕もこれなるべく思うようにしてて、まあなんかやってみて、まあもしかしたら結果がついてこなかったり失敗しちゃうこともあるかもしれないけど、それでもやれるだけやってみようとか、でまあね、なかなかそうは言ってもエンジンがかからなかったり続かないって人もいると思うんです。でそういう時は自分はこう育児なしだって思うんじゃなくて、やり方が今の自分には合ってないんだなって思ってみる。その中道的に言うならば、ちょっと極端なやり方をしようとしちゃってたのかもしれないって思えば、もう少し例えばペースを落としてみようとか、なんだろうな、ちょっとこう力抜いてみようって思ってやったら意外に自分にとってちょうどいいところが見つかるかもしれないって思ってみてください。 極端なやり方というか、自分が疲れちゃうやり方、ちょっと頑張りすぎてるなって時、それ言ったらお釈迦様の同じ状態です。あの苦行ルートみたいに入っちゃってる可能性もあるのでね。まあお釈迦様もその後ちょっとこの甘えだと思ってた、牛乳粥を受け入れることでね、あの悟りに至ったわけですから、一回肩の力を抜いてみるっていうことでこう見えてくるものがあったり、あの一歩前に進めるってこともあると思います。なんでね、あの無理はしすぎず頑張ってみてください。それがね、あの2500年前から生まれた続いている仏教の大事な中道という考え方です。お釈迦様でさえね、あの失敗したりこう紆余曲折があってあの悟ったわけですから、もう僕たち一般人というか人間がね、あの悩まずに何か成功したりとか、努力が 100% すぐ実るなんてまあ無理ですよ。それぐらいの気持ちでやってみたらいいかもしれませんね。こう4月だからね、新しいこと始めようとか頑張ろうと思ってなかなかうまくいかない、時もあると思いますけど、そんな時はね、あのこの今日話した中道の話ちょっとでも思い出してもらえたら嬉しいです。それとね、あの4月8日はお釈迦様の誕生日、花祭り、合丹会っていうのはね、ぜひ覚えてほしいです。あのなかなかね、本当にこれ認知度が最初に言った通り低いし、やっぱり仏教に携わっているものとしてはこの日ぐらいは、まあ、クリスマスまで行くのは難しいかもしれないけど、もう少しだけね、みんなに親しみ持ってもらえる日にしたいなと思うので、ぜひそれだけでも覚えてもらえたら嬉しいです。はい、じゃあ今週はこんな感じで終わろうと思います。ちょっとね、久しぶりにがっつり仏教の話でしたね。また感想とか、なんか質問とかあったらインスタの DM でもいいし、マシュマロでもいいし、あの Spotify とか Podcast にもあのコメント機能あるのでね、そっち使ってもらっても何でも大丈夫です。あのぜひ気軽に送ってください。まあこれからね、新しい季節始まりましたけど、まあほどほどに中道でいきましょう。じゃあ今週も聞いてくれてありがとうございました。お相手は元宝でした。ナム。